こんばんは。
はい、こんばんは。
はい、ドラゴンクエスト30周年。
はい、はい。
また新しいのがリリースされましたよ。
お、なんでございましょうか。
あのね、まあ言っても、いわゆる家庭用コンソールとか、携帯機ゲームではなくてですね。ドラゴンクエスト、モンスターバトルスキャナー。
はははははあの、バトルド的なやつです？
そうです。あの、要はゲームセンターにある、まあ、
はいはいはい、
ちょっとまあ低年齢層向けのですね、カードゲームでございますよ、これ。
ははははは、可能性ですね。
そうなんですよ。で、まあ、近くの、あの、まあ、イオンの中でですね、あの、あるゲームコーナーのとこに、あの、設置がしてありまして、はい、ちょっと、最初のうちだと、これの、ホイミンカードをもらえると。
ほうほうほう。
いうのに釣られて、ふらふらと行ってみて、見てですね、プレイしてきました。プレイしてきましたというか、うちのユキプクを連れてですね、どんなもんか見てみようぜということで、ちょっと、はいはい、行ってきてみたんですよ。
はいはいはいはい。はい、どうでした？
でね、まずね、
ええ、
驚きました、私は。
はいはいはい。
実にこの、こういうカードゲーム系のものっていうのはですね、かつてはその、仮面ライダー、ガンバライドっていう、まあ、仮面ライダーのね、あのカード、対戦カードゲームみたいなやつがありまして、仮面ライダー見てた当時に、やはり息子とちょこちょこやったりはしてたんですよ。
はいはいはい。
それ以来なんですけど、これね、いろんなとこがよくできてるなと思って、驚かされたんです。うん、いや、あのね、やっぱりどうしても幼稚なイメージがすごく強いと思うんですけど。
そうですね。ね。どうしても。
ところがですね、まず、まあ、ゲーム性はですね、いわゆる対戦の、まあ、画面に出てくるモンスターたちを倒せと。で、うん、それに関しては自分の持ってるモンスターを、いわゆる召喚して、はい、ですね、画面の他に、ドラゴンの杖という、まあ、ゲームの中では呼ばれているような、
はい。
召喚システム。
うん、
で、この、ドラゴンの頭がついてるんですけど、トリガーを引くと、光線が発射するんですよ。
うん。
で、これをですね、カードに向けて、まあ、カードには、QR コードが、出ておりまして、それをスキャンする。まあ、要は、バーコードスキャナーなんです。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。という設定になってますよ。だからバトルスキャナーって言われるんですけど、この、そのドラゴンの杖スキャナーを使ってカードを読んだり、なんと画面にもですね、うん、あなたのストーリーの進み具合によって、マップが出てくるんですよ。
ほうほうほうほう。
と、そこに、やはりバーコードが、画面に表示されているので、それを読ませると。あらゆることをスキャナーで、使うというシステムだったんですね。でまずこれが素晴らしい。
これって1ゲームのプレイ時間が結構かかるもんなんですか？
結構ね、遊ばせてくれたねっていうような感じだったんですよ。
ああ、
うん。まあまあ、最初はね、第1ゲーム目はチュートリアルもあるので、結構長かったんです
けど、はいはい、
まあこれはね、この後やっていただくのには、覚えてもらうしかないねっていうところあるので、とは思うんですけども。ただね、やっぱりプレイ待ちをした上で、並んだ上でやったんですけど。
ああ、やっぱり並ばれそうですね。
うん。そしてですね、
ええ。
一番驚いたのがですね、
はい。
この機械で、カードを印刷してるんですよ。
これは、要はカードを集めたりするんですよね。
はい。従来のカードゲームシステムだと、いわゆる、
はい。
お店側が、
はい、
カードをカートリッジで入れておいてですね。
はいはい。
まあ、びっくりマンシールとかの方式ですよね。
ああ、はいはいはい。
順番順番で出てくると。
ええー。
いう形なんですよ。つまり、例えば、レアなキラキラカードが欲しかったらですね、はい、取れるまでやる続けないと。もしくは、自分の運の良さが左右するんでしょうね。そういうものを。
一箱ガンとか買ったらなんとかなるような
感じ、ね。まあ、極論を言えばね。
ええ
ー。ところがですね、このゲームのすごいところが、はい、例えばじゃあ、まあ例に出してスライム。あ、ピチカさんにはちょっと写真をお送りしたんですけど。
ああ、今言います。はい。
ね。ですね、このですね、 スライムの柄のカード見てもらうとわかるんですけど、
はい。
飛び跳ねてますよね。
そうです。はいはい、はい。
わかりますかね。あの画面、カードの上半分に切れてるでしょ、これは、ね、はいはい、うちのゆきぷくがですね、
はい。
飛び跳ねるスライムをここで止めたんですよ。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁはぁ。
そうすると、この状態で印刷されるんですね。
あ、ということは、自分の好きな感じで取れるわけなんですか？
そうなんです。
はぁ、あ、はぁはぁ。
さまよい鎧も、
はい。
右向いてかっこいいでしょ、なんか。
そうですね、ちょっと。
これはカメラアングルを後ろ方向から撮っただけなんですね。
はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ。
で、さらには、さらには、次のページ、さまよう鎧のアップの写真をお送りしてるんですけど、スキャンマスター、ゆきぷくのさまよう鎧、イケメンって書いてますよね。
ああ、はい、はい。
これ、ゆきぷくくんがマスターになってるさまよう鎧だっていう名前まで入るんですよ。
そういうことも、世界に一枚だけって感じですよね。そうなんですよ。自分のものということですよね。
うん。で、あの、ゲームを続けていくと、どうしてもその、あの、出してくるカードがダブル場合もあるんですよ。
はいはいはいはい。
でもですね、例えば、このように、ポーズを変えたり、もしくは、下にある力とかステータスっていうのも一枚一枚変わりますから、
はいはいはい。
ダブリ防止にもなるんですよ。
あ、なるほどですね。
これがね、たまげました。
進化してますね。
そうなんですよ。でね、あとはもう一個ね、気づいたのが、あの、さまよう鎧のカードって、あの、周りのホイミスライムとスライムに対して、倍の大きさなの分かりますかね？
ああ、そうですね、はいはいはい。
うん。横方向は一緒なんですけど、縦方向が2倍の大きさなんですよ。
はい。
これを出すのに200円必要なんですよ。で、実はもっとさらにでかい、これモンスターチケットと呼ばれるらしいんですけど、
はい。
あの、3倍のカードなんですよ。
大きさはただ大きいだけで、その、レアリティとかそういうのは関係ない。
レアリティになるんですよ、やっぱりこれは。
ああ、なるほど、ね。
で、レアリティが高いものを、が、印刷できるよっていうスタンスの画面になって、あと200円減ってねっていう表示が出るんですね。
はい。はいはいはい。
このね、やり方がうまい。いや、やってることっていうのは、実は、いわゆるガチャ方式に近いところでは、あると思うんです。ただ、でも
カードという形がなんか残りますね。
そうなんです。中には、ちなみにこれは、ちょっとこれ分かりづらいんですけど、ホイミン、手前にあるホイミンなんですけど、
はいはいはい。
びっくりマンみたいなキラキラなんですね。
あ、そうなんですか。
これ、キラキラにも印刷して出てくるみたいなんですよ。
すごいマシンじゃないですか。
うん。で、ちょっと、印刷まで、封印まで待ってねって感じ。印刷って言わないですね。封印まで待ってねってタイムが出まして。でもね、言うほど待ってない。で、おそらく、以前ちょっと印刷に関わることの話を、私も、職業的にやったことあるんで、ですけど、これ多分ね、
はいはい、
UV インクかなんか使ってるんじゃないかと思うんですよね。
ははは。
紫外線を、インクをですね、印刷するじゃないですか。その後に、UV、紫外線をパッてかけると、瞬間効果があるんですよ、はい。いわゆる乾燥時間が必要ないんですね。
はい、はいはいはい。
で、その上で、綺麗にこれ、紙だけだと、非常にこう、劣化しちゃうので、表側にきちっとコート、綺麗な、艶出しのコートをかけて、さらにそれも硬化させるので、すごく綺麗なカードに印刷されて出てくるんですよ。
はぁ。もちろん固めですよね。
そうなんですよ。これはね、すごいですね。
またこれを入れるファイリングみたいなのがあるわけですよね。
そうなんですよ、これが。で、ちなみにそのチラシがあったんですね。これが第1弾のカードだ、みたいなやつなんですけど、はい、その片方にはですね、こう、そのファイルが続々発売予定みたいな感じなんですけど、T シャツとか売るんですよ、はい、これの。
はいはいはい。
T シャツにもね、QR コードが印刷されてるんですよ。
はあ、なんか技術の進化いうかすごいですね、QR は。
うん、まあ大好き、いや、やっぱりね、いや、これはね、やっぱ、もう百戦錬磨で勝ち抜いてきた、あの、スクエアエニックスの力もあるんでしょうね。
まあ、もちろん、このキャラで魅力がないとやる気にもならんですし。
まさにそうだと思いますよ。いや、でも本当に。
ちなみに、
ワンプレイ？
ワンプレイはおいくらからスタートなんですか？
100 円なんですよ、あくまで。
あ、100円なんですね。
うん、ほうほうほう、あ、もう一個ね、最初になんですけど、はい、君の冒険書の書を作ろうということで、その、うん、まあ、もう名前出してるからね。あの、息子がゆきぷく。はい、君の性別を教えてくれ、男。
はいはい、
はい。君の年齢を教えてくれ、12歳、10歳から12歳、小学校5年生から6年生みたいな感じで、はい、あの、登録をするんですよ。
はい。
これは、何も出てこない。ゆきぷくの名前しか出てこないんですけど、
うん。
データ通信で、スクエニに送られてるんですね。うん、
ああ。
つまり、このゲームはどんな層が主にプレイしているのかっていうところまで、マーケティングしてる。っていうところまで繋げてるんですね。なので、これね、いろいろ考えてるな。これ実際、例えば名前が入ってるじゃないですか。
はいはいはい。
転売防止にもなるんじゃないかと思うんですね。
ああ、そうか。ものすごい額ですもんね。なんか、カードって。
いや、あの、ぶっちゃけ人のカードでもできるみたいなんですけど。
はい。
でもね、やっぱ気持ち悪いでしょ。
そうですね、
うん。自分で排出したカードだっていうのが、やっぱりでっかいですよね。
ああ。わ、いろいろ考えたんですね。
これね、ピチコさん、あの、ちょっとね、ひょっとしたら勇気いるかもしれないですけど、
ええ。
あの、ぜひちょっと見かけたら1プレイやってみてください。
この辺、ちょっとしばらく街に出るとないですからね。
そうですか。いや、それこそじゃあそのタイミングでしかないと思って、見つけたらぜひちょっとワンプレイやられてみてはいかがですかね。
わかりました。並んで、
うん、あの大きいお友達もやってみてはいかがかなと思いますので、
これ戦闘曲とかやっぱり過去曲とか
そうなんです。そうなんです。で、しかもね、あの嬉しいことにね、
ええ、
ドラクエ10の戦闘でした。なってたのが。
あ、そうなんですか。
うん。
おお、やっぱ最新の使ったんですね。
モンスターもね、10のモンスターとか出てきましたね。
ああ。
いいですね。本当に。
あ、いいですね。
うん。
ちょっと見かけたら、ええ、探してや
る。ピチカさんはじめ、リスナーの皆さんもですね、ちょっとこれ興味あるわって言ったら、ね、1プレイされてみると、なかなかちょっとびっくりするシステムになってますので。
おー。
はい。
はい。
はい。それでは参りましょう。オープニング。始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャッカレディオ第78回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスとピチカートミルクがオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとにドルアムスタジオキーステーションにアストルティア全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたいゆったりまったりと語り倒すネットラジオです。改めましてこんばんは。
はい、こんばんは。
今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。今回はですね、はい、6月まで、はい、募集いたしました、新コーナー、青といえばスライム。
はい。
通称、青スラ。勝手に言うなってな。
そんなの決まっとったんですね。
はい。今月はですね、
はい、
募集テーマでした。
はい。
あなたの好きな、DQ10 の NPC といえばということですね。
はい。
いただいたたくさんのお便りですね。余すことなく、ちょっとご紹介したいと思いますので。
ありがとうございます、たくさん。はい、
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
とわだち。
はい、早速いきましょうね。はい。
はい。
ね、まず、じゃあ、はい、ちょっとね、来てる順番からいきましょうか。
はい。
はい。じゃあ、私からいきますね。私から
ご紹介します。
はい。はい。シャチさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。本当ご無沙汰しております。はい。青といえば、レイズナーですな。あ、すいません、スライムですね。ということです。シャチです。
また分かる人しか分からないですよ、これ。
年齢がバレますっていうか、年齢を知ってますけどね。はい。はい。私の、好きな NPC といえばなんですが、メニストリスにいるペルイパです。神話編の予兆、大いなる危機の始動、神話編交差する思い、この、神話編クエストに2回登場します。なぜか空から毎回不気味なペンダントが降ってくるプクリポです。口癖は、アビアビアビアビアということでした。
おりますね、おりましたね。
そうですね、これね、確かに印象深いわ、こいつ。
そうですね、なんか話が重いんですね、ストーリーの。
そうそう、そう、重い割に、始まりが結構軽いんですよね。そうそう、思い出すわ、俺。なるほどね。いきなりいいのから始まりましたね。
画像もつけていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。次じゃあ、ピッチカートさん。
はい。
お願いします。
はい。ですね、次はミルハさんですね。
はい。
はい、ありがとうございます。本文です。
はい。
メールでは初めまして、仕事の合間に討伐のお供に楽しく聞かせていただきます。アイス大好きドアコミハルです。
ミルハね。
あ、ミルハです。お気に入りの NPC 待ってました。ストーリーや攻略に急ぎすぎて見逃しがちですが、街の人との会話もドラゴンクエストの本来の楽しみの一つだと思っています。プレイヤーさんのブログやツイッターで押された、キャラを見るのも楽しいですね。さて、悩みましたが、ドルワーム推奨、教の、入り口のエルルとアルル。門番のドアコ二人です。左がエルル、右がアルル、まんまです。ガクとガタラの、井戸の前のカッカとイーナ、井戸端会議をしています。シフドアコのようです。
いるなぁ、これ。
の二組。いかがでしょうか？ドワドワしいですね。番外でオルフェアの、オルフェアの街裏通りのエゼルちゃん。お母さんが新しい店を開くために準備中。手には水晶玉。待ち遠しいです。
ありがとうございます。
はい。
はい。
ありがとうございます。
まずはね、この、エルル・アルル・カッカ・イーナのこの、ドアコンビの、
はいはい、
二組ですね。
うん。
うん。まあ、まさにミルハさん、ドワーフなんだよね。ドワーフなんですよね。
はいはいはい。
いいですね。ここにこだわって、こう、選んでいただいたのね。
名前がまんま、エルルとアルなんですね。
ですね。
そういうことか。
カッカとイーナはね、よく覚えてます。住宅村が、私、ね、ガタラにありますので。
はいはいはい。
駅とか、住宅村から出てきたところにいるのかな、これ。
うん。
確かそうなんですけど。そうそうそう、いますわ、いますわ、確かに。そして、番外の。
はい。
エゼルちゃん。
はいはいはい。
これオルフェアの、酒場の前のところですよね。裏通りってことだね。
怪しいな通路ですね。
闇商人みたいなのもいるんですよね。
はいはいはい。
あんたが欲しいのはこれかいみたいな。どっから俺の噂を聞いてきたんだいみたいなね。
うん。
まあ、それは違う NPC さんですけど。で、お母さんが新しいお店を開くために準備中。手には水晶玉。待ち遠しいです。ね、これね。
ちょっとフラグが立ってますね。
ねえ。ということは、配信っていうかこれなんだ、受注クエストはここになるのかな？
ぽいですよね。
な気はしますよね。はい。いや、これは楽しみですわ。
よう見てますね。
はい。ありがとうございます。はい。続いて私から、はい、ロブペイさん。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。ケンタロスさん、ピチカーさん、こんばんは。いつもながら、楽しく拝聴させていただきます。 ドラジの影響で 99.9% 見始めました。これは面白いドア。DVD 出たら最初から見てみます。竜王迷宮脱出は地方には来ないんですかね。わっちの家から歩いて行ける距離とかで来てくれませんかね。できるわけねえだろ。どこだかわかりませんけど。はい。蒼さんの、謎解きイベントにもエントリーしていきました。わっちがスタッフの謎解きイベントどう違うかも楽しみなところです。でもまあこれ先にですけど、もうさ、参加されて、ちょうど、感想なんかも見てさせてもらったんですけど、楽しまれたみたいですね。
ああ、なるほどですね。
はい。はい、本文からいきます。はい。さて、青といえばスライムのコーナーですが、わっちの気になる NPC は、ウェナ諸島、どこかにいる私もベニーズさんです。うん、今のね、この、いい加減な言い方、書き方されたと思うんでしょ？どこかにいる私も。ちなみに、ウェナ諸島にいる私森さんは、バージョンアップのたびに配置替えがあっているようなものです。なので、初期はベリナード城にいた、彼なのですが、今はどこに配置されているのやら、残念ながらわかりません。さて、このベニーズですが、
はい、
何が気になるかというと、チャットでこの方の名前を呼ぶと、まあ呼ぶことがないと思うんですけどね。
はいはい、はい。
なんと、伏せ字になります。
はい。
なぜ伏せ字になってしまうのか、禁断な名前か何かなんでしょうか。もしくは、アストルティアでは発音できない名前なのでしょうか。わっちにはよくわかりません。それでは、お二人では、これからもラジオを応援しています。どうもことでした。
もうやっぱロムペイさんっすね。
本当にいい変化球だわ。
どっちで音、どう音っていいんですかね。
いやー、まあ、これはもうリスナーさんの、今多分聞きながら大笑いされてるかと思うんですけど。
また白々しくよくわかりませんって書いて
ます ね。あ、もう、まあ、多分わかんないでしょ、本当に。はい、また、ね。この手の話でちょっとまたご登場いただきたいと思いますので。
確かに、重要な名前とかなんか伏せ字になりますよね、確か。
多分そうじゃないと思いますけどね。
なるほどですね。わかりました。
うん、今度ね、とかだと、ちょっとまずいらしいですからね。
はい。
うん、はい。次お願いします。
はい。次、パッチさんですね。ありがとうございます。はい、本文です。先日からチームドワラジでお世話になっております、パッチです。丸助さんのブログを通してドワラジを知り、行き先、車の運転、ゆっくりドラクエ10できる時などをお共に、毎週楽しく拝聴させていただいております。さて、私の好きな NPC は、ベリナードのメルーコーです。ずんぐりむっくりした体型、温厚で親しみやすいキャラクターですが、ちょっと間の抜けたおっさん。しかし、配信クエストでは強敵をズバッと倒し、実はベリナードの献身と呼ばれていた伝説の魔法戦士だったことが明らかに。すごい実力があるにもかかわらず選ぶらず、女王である妻のサポートや、家族を守ることに徹しているところに、器のデカさと夫、父親である男のかっこよさを感じました。メルーコーのようなグレートなおっさんになりたいなと私自身も思うところがあります。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あのね、メルーコ、
これ
いい、ね、私も大好きですわ、これ。
もう、本当、鳥山家の一番こう、描きやすい絵ですよね。
ですしね。
得意な体型ですね。
でね、あのね、ツーンとした女王がいるじゃないですか。で、なんでこの人を旦那に選んだか。
そう。
っていうのをずっと疑問に思うんですよ。
はいはいはい。
でも、この、まあ、パチさんがご紹介していただいたストーリーに関しては、うんうん、それが、ああ、なるほどなって思わせてくれるストーリーだったりして。
このストーリー良かったですね。
とっても好きです。で、ついでに言うと、うん、オーディス。
はい。
王子ね。
ええー。
お前もちょっと、父ちゃんのこと見習った方がいいと思う。うん、
最初それもわからなかったですもんね。
そう。なんで父親はこんなんだとかね、言い出すでしょ、全くね、本当にね、資料深さの塊みたいな人ですしね。で、突然やってきた息子の嫁にもね、ちょっと優しさを見せるところとか、これのね、メルーコーの話はね、もう一人爪の赤線自体のマスターがいますけどね。 あれですよ。
はい。
あれですよ、スピンドル兵士長。
はや。
格好ばっかりのね。嫌いではないんですけどね、私ね。
まあ、体型も似ますけど、
そう
体型は。
あいつもね、ちょっとメルーコーのね、爪の赤を煎じて飲めと、うん、思ってるところですよ、本当にね。
そうです。いいキャラですね、この人は、はい、本当。
うん。
いいとこ聞きましたね。
はい。
はい。
はい、次、じゃあ、私から。
はい。
はい、ゴーさんからいただきました。
ありがとうございます。
ご無沙汰します。はい。パーソナリティ、テクニカルアドバイザーの ご参加方、いつも楽しく拝聴しております。ゴーです。早速ですが、新コーナー、青といえばスライムのネタになります。私が気になる NPC キャラは、ズーボーです。多分、多くの方がピンとこないと思うので、補足すると、パラディン、職業クエストに登場する、鉢巻きを巻いた男が、いや、これ、ピンとくると思うけどな。
そうですね。僕言いましたよ。
はい。気になってる理由は、ボスモンスター、バウギア、劣化版ドラゴンガイアみたいなモンスターから、女の子を守るために、パラディンガードを発動させ、自分は石になって死んでしまうというところです。
うん、
昔から仲間を守るために石になって死んでしまうキャラ、映画、里見八犬伝とか、FF4 の、ポロム、パロムなど、なぜか深い愛着の枠ですよ。かなり印象に残ったせいか、しばらくは自分のメイン職をパラディンにしていました。パラディンをやっていく中で、ドラクエ10の戦闘システムを深く理解することができたので、ズーボーがいなければ、楽しさを分からずにやめていたのかもしれないですね。
ああ、なるほど。
はい。ここから大事です。通信。ここ最近パーソナリティの P 氏が、DQ10 以外の話題の時は、ステミテンションブーストになどに対して、DQ10 の話題の時は、魔法トーンを食らった魔法使いのように静かになるのが、私はとても楽しいです。ということでした。
おー、気のせいじゃないですかね。
そうでしょうか。
どうです
か、ね、まあ、その辺は後ほど聞いていただくということで。
はい。
はい、ズーボー、ズーボー。
ズーボーもいいキャラですよ。
ズーボーっていうちょっと言い方なんですよ、ね、うん。あれですよ。メルーコーに対して。ズーボーハンですよ、はいはい、ズーボーハン。
ズーボーね、
うん。
そうですね、この話もここまでいい話になるとは最初思わなかったですよね。
ですね。
うん、
そして、あれですよね、セキュリティートークンの売り上げにも一部貢献しておりますので。
そうですね。そうでしたね。
いや、でも、ズーボー本当にいいキャラですよ。
うん。
うん。
まあ、それで、パラディンにし始めて、そのシステムがさらに理解できたということですからね。
名前がいいじゃないですか。
うん、
ズーボーって。
いや、これ本当、どうつけるんですかね。センスがいいんか、ちょっと微妙なんかあれなんですけど、覚えやすいというか、
いや、うん、やっぱ NPC は、まあ、今ちょっと連続で結構ストーリーに絡んでくるキャラクターばかり出てきてますけれども、
はい。
例えばロムペイさんとかミルハさんが、出していただいた、その、待ち人 NPC ですよね、いわゆるね。各町ごとに、ルールがあるの、はい、知ってました？
あ、そうなんですか？
うん。例えばさっきの、ミルハさんが出してくれた、エルルとアルルとかね、カッカイーナって言うんですか。これ、いわゆるドワーフって、ドワーフ種族は、なんか、必ず音を重ねるっていうルールがあるんです、は
い、あ、そう言われたら、それで、ふくりぼってなんか言いにくい名前が多い。
そうそうそう。まさに以前出していただいた。
はい。
ね、ひっぴゃぺとかね。
ひっぴゃぺ。
そういう妙な名前が出たりとか。
はいはい。
がするので。うん。で、なんかそういうルール。で、ね。だからやっぱり NPC の名前っていうのは覚えやすく作られてるのかもしれないです。
すごい、やっぱ一個一個考えたんですね。なるほどな。
いや、大したもんですわ。はい。引き続いて、じゃあ、はい、ピチカさんよろしくお願いします。
はい。ケンポンさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
本文です。ケンタロウさん、ピチカさん、こんばんは。チームドアラジのケンポンさんです。あ、どうもです。さて、今回のお題である、好きな NPC といえばですが、私はベリナード魔法戦士団副団長のユナティを押させていただきます。魔法戦士の職業クエストでお世話になる彼女。普段はキリッとした目つきで、剣、え？
威厳。
威厳のある話し方、立ち振る舞いをしていますが、兄であるノーランの前では目つきは優しく、口調も穏やかで、何々だよとか、すごいよノーラン兄ちゃんなどと言い、いろんな意味で度肝を抜かれました。容姿や服装も好みだった上に、ブラコン属性まで備えており、そのギャップにすっかり心を打ち抜かれました。2月に行われたアストロティアクイーンコンテストでも当然ユナティに投票したのですが、結果は29位。これより上にはほぼメインストーリーに絡む人たちだったのでしょうがないと思うのですが、28位にグランマーズがいることには納得できません。到底納得できない、容認できませぬ。来年のコンテストではもっと上位に行ってもらいたいと同時に、俺のこともお兄ちゃんと呼んでもらえるものです。
ケンポさん、ケンポさんおかしげな方向に行きそうですね。
いや、これはユナティわかりますよ。
あのね、ユナティはね、私も、ね、はい、あのフォロワーさんの中にもですね、熱狂的なユナティファンがいまして、
はいはい、
名前出しちゃいますね、マルコさんいらっしゃるんですよ。
はいはい。
あのユナティ集会とか行ったんですよ。
あ、そうです。
見せてもらいに行ったんですけど、
はい、
すごいっすわ。みんなあの格好してるんですね。
あれ、装備かっこいいですよね。
うん。あ、そうそうそうそう。あれね、気づいたんですけど、
はい。
ほら、私、ドラクエ9やってないじゃないですか。
はいはい。
で、ほら、息子がこれでクリアしたって話を、お伝えさせしたと思うんですけど、
はい。
公式ガイドブックに載ってる、はい、その、ほら、イメージイラストが、
はいはい、
鳥山明のイメージイラストが載ってるんですけど、
はい。
魔法戦士って、
はい。
クエストでもらえる青いやつと、
うん、
赤いやつが魔法戦士団の装備なんと、ドンズーバーなんですね、あれね。
ああ、そうですね。
うん、イラストが、
うん。
あのね、赤いのが、やっぱかっこいいっすよね。
うん。そうそうそう。
ね。
やっぱりこういうストーリーに絡んでくるのは良くなってきますよね。
ちなみにね、
うん、
この魔法戦士のクエストって必ず、で、ユナティが、配信者じゃないですか。
はいはいはい。
隣に団長いるっしょ。
ええー。
団長空気っすからね。
まあ、しゃあないんじゃないですかね、
ここ。今、すっと名前が出てこないぐらいですから。
うん。ああ、これも本当よう、名前も、やっぱり覚えやすかったんで、
ユナティね。
うん。
ね。うん。
ああ、ギャップ萌えですね。
ギャップ萌え。そうなの。
そうか、ブラコン属性まで心打ち抜かれてるみたいですね。
そうですね。
しかし、グランマーズにはかなわなかったようですね。
グランマーズってストーリーに絡んでくるんじゃないか、しかもね。
まあ来年ちょっともうちょっと頑張ってもらいたいということですね。
うんですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
はい、続きまして、どんぐりさん。いただきました。はい、またチームドアラジス
から
いただきました。はい、私の好きな NPC は、預かり所コーディーです。
お、
彼は、全 NPC の中で一番イケメンだと私は思っています。どんぐり調べ。どこにおられるか知ってますか？ピーチカーズの声。
いや、わかんないですわ。預かり所ですよね。
預かり所なんですよ。で、
私は気にしたことがないですね。
ですね。名前までね。
ええ。
そんな彼がいるのは、ベリナードのアクセサリー屋の敷地内にいるんです。
ああほんと、ポンという看板を置いてるだけですよね。
そうです。
あ、いやいやいやいやいやいや。
おかせ、お、あの、置いてもらった的な。
あ、いやいやいや。
お情けで。
なるほど。
はい。バージョン1の頃にはいなかったことを考えると、リーネの親類と思え、リーネの親類とは思えず、うん、おそらくは、リーネに飼われている哀れなイケメンだと思います。彼を見るたびにイケメンの悲哀を感じさせます。ここで一句。なりきんに、したい遊ばれ、初ゆだち。ありがとうございます。
ありがとうございます。
どんぐりさんここでちょっと軽くご紹介しておきたいんですけど、
はいはい。
うちのね、チームドアラジ、うちのチームドアラジっていう言い方はないな。兄さんがチームリーダーやってます、チームドアラジ加入いただいたんですけども。
はい。
アストルティア俳句の会をされて
るんですよ。おー、はいはい。
で、一度見せてもらったら、なかなかね、高尚な会をされてまして。 ぜひ一度ドワラジでお話しいただきたいなと思っておりますけれども。
それでここでまた作られた
一句を。一句ついてるんですよ。
なるほどですね。
はい。いやいや、本当に面白い方、加入されたもんだと思って、私も言ってるんですけどね。
でコーディってそんなイケメンでしたっけ？
まあ、魚みんなイケメンですからね。あうん。
そうか、そうか、申し訳なさそうに立ってますもんね。
名前が、なんか、あれですけどね、ファイナルファイトっぽいですけどね。
あー、なるほど。
うん、悪いことして捕まる感じでしょ？
うん、主人公だったんですけどね。
まあね、ここでも名前出ちゃったんですけど、
はい。
でリーネですよ、リーネ。
うん。
リーネって、まあ、やっぱ NPC の代表格があると思うんですね。
うん、そうですね。
で、ちょっとこの間もですね、あるプレイヤーさんにちょっとご紹介をしたんですけど、
はい。
こういうクイズに気をつけろと。この女に気をつけろと。うん。唯一、
うん、
全 NPC 中で衣装を着替えさせてもらったのは彼女だけなんです。
そうですね、
うん。
あれ毎回でしたっけ？一回だけでしたっけ？
一回だけなんですけどね。
一回だけですよ。
うん、で、その上で、自分の目の前に旅の扉を設置したりとか、
そうかそうか。
ルーラストーンのポイントをあそこに置かせるとか、これってまさに金の力で何とかしてるのは彼女じゃないですか。
うんうんね、そうですね。
一晩で動く、彼女のために動くゴールドは1億ゴールド以上だっていうね、昔統計が出てたんですけど。
わぁ。
まさに、
うん、
金の力で、生き別れの姉妹を見つけ、店の手伝いをさせ、
うん、
そして、全く関係もないコーディーさんを雇うという、このね、うん
はい、
ここまでできるのは、多分彼女しかできないと思うんですよ。
それはいつも上位に食い込みますね。
そうですね。そしてみんなからの反感を買うのも彼女だったりするんですけど。
はい。
いや、そのね、うん、コーディさんをご紹介いただいたことがここにつながるとも思ってませんでしたけど。うん、面白い話ができたと思いますので。
はい。
はい。どんぐりさん、ありがとうございます。そしてですね。
はい。
今連続で、ロムペイさん、パッチさん、ゴーさん、ケンポンさん、ドングリさん。本当にチームドアラジからのお便り、とてもありがたいです、本当に。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
また今後もですね、よろしくお願いしたいと思います。
よろしくお願いします。
はい。遊びましょうね、皆さんでね。
ええ。
はい。で続いて。
はい。
ピチカさんよろしくお願いします。
はい。次、シンジさんですね。いただきました、はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、本文でございます。こんにちは。いつも楽しく聞かさせていただいております。DQ10 ネームはシンジです。青といえばスライムですが、僕が好きなのは、レンジャー協会森奈良支部の、ポランパン支部長です。ダジャレ好きで、自分の言ったダジャレに、いつも自分で笑っている彼が大好きで、うーくっくっくっくって受けてます。レンジャーの職業クイも面白くて、以後レンジャーのメインで遊ぶことが多かったです。レベルも85も、レンジャーが一番早くなりました。森なら支部馬車がないときは遠くて支部に通った方もおられるのでは。うっくっくっくっく以上でございます。
シンジさん、森ならに飛ばすからね
これ、ケンタラさんも好きでしたよね。
あ、私大好きです。
ですよね。
うちの息子も大好きです。
この辺、やっぱり凝ってますよね。
ね
あのギャグが。それはドラゴンの世界観に合ってますもんね。
そうですよね。確かにね。いや、確かに、いや、思い出すのは遠かったですよ。森田。
遠かったですね。
うん。もう、ザ・僻地の、ね。
そうですね。本当足がないときは本当もう、もしかしたら奥でしたね、行くの。
そう。ちなみに、
はい。
レンジャークエって俺、14色中
はいはい。
最後にクリアしました。
あ、そうだったの、うん、楽しみを取っとったわけ
じゃなくて。もう、まずレンジャーのレベル上げがしんどかった。こんなことダディさんに言えねえな。なんですけど、
はい。
うん。実は、職業クエクリアするのが一番遅かったのは、実は本音だと思うんです。うん、
でも、結局でも、面白かったですよね。
面白かったですよ。
うん。
うん。 あの、変なキラーマシン、伐採マシンでしたっけ、が出てくるやつですよね。
なるほどな。やっぱりここ来ましたね。ポランパン支部長。
ポランパン。うん、僕、実は来ると思ってました。ポランパン支部長
は。人気ありますね。
はい。はい。新次さん、ありがとうございます。
はい。
はい。はい。最後。
はい。
当、私の、
はいはい。
お加入する、たけし軍団より、ついただきました。
おお。
はい。吉野さん、ありがとうございます。いつも聞いていただいてるみたいですね。
ありがとうございます。
はい。ケンタロスさん、ピチカさん、アニさんとこも見てるのかな。あ、こんにちは。初めてメールいたします。ケンタロスさんのチーム名、吉野です。ありがとうございます、本当に。はい。6月26日の、臨時収録会。とってもラジオっぽくてよかったです。
本当に急遽でしたからね。
はい。青といえばスライムのコーナーで募集されていたお気に入り NPC ですけれども、二人います。一人目、シュリナ。グレンにいる、仕草の日角絵を出す女優志望のキャラクターです。よくやる日角絵に、関連するキャラクターというのも一番の理由です。3年も経っているので、シュリナが女優になったり、あるいは、シシモンで踊り子の修行を始めたりなど、NPC たちにも、その後のお話があると楽しいなとは思います。うん、オンラインゲームでそこまでは難しいのかな。はい。二人目。賢者ホーロ
ー。
弁当を食べながら明るく、憎めないキャラっていうのがいいですね。
うん、
さらに、運命の線路が交差するときまでというかっこいいセリフが好きで、はいはいはい、別キャラの定型文に入れています。それでは、これからも日曜のアップを楽しみにしています。ではでは、ちなみに、アイスはモウハです。
よっしゃ
ありがとうございます、吉野さん。
ありがとうございます。
あのね、吉野さん、いつもあの、チームコメントって出るじゃないですか。
はいはいはい、はい。
ドアラジは日曜の楽しみって書いてくれてるんですよ。
おー。
いやー、ありがたいなと思ってね。
ありがたいですね。
いやー、うん、うん。あの、ケンタロス。変わったこと始めたなって、うちのチーム面もね、あの、皆さん思ってもらってるのかと思いますけど。あの、本当に、うちは、私も本当に、チーム面には支えてもらってるので、ありがとうございます。
逆にあの、そっちのケントラさんのチームの話で、そんなに聞くことなかったんで、なんか変な感じですね。
あ、そうです？
ええ
ー。いや、うん。楽しいチームですよ、本当に。
で、シュリナですね。
まずはね、シュリナ。
はい。
はい。うん。あの、いますよね。グレンの。あの、はい、西側の方の。ね。ここにいますけど。
これきちっと、やっぱりやれる方いらっしゃいますね。結構人集まってますもんね。
ですね。この間それこそ、ほら、福引券、ね、はいはいはい。スーパーキラーマシーンの、あの、福引券で賑わいましたけど。
はい。
福引集めてる方ってやっぱ、ね。一枚一枚結構、こまめにやっぱ集めてるんじゃないかなと思うんですよね。なので、うん。
あともう、これも、ベタ言いますか、もう、賢者放浪ですね。
うん。
もうこれは、もう、NPC というか、もうメインですよ
ね。放浪はね、賢者の中でもかなり、あの、出番が多いですし、インパクトも強いですし。
またこれも、鳥山先生の、あの、得意のジャンルですよね。
ですね。ほら、賢者って、
はい。
いましたけど、
ええー。
あの、他、好きな賢者いました？
僕はですね、あれっすわ、杖が喋る人も好きですし。
ブロッケンさんね。
はい。
ブロッケンはいいですよね、あの、特に杖ね。で、あれですね、すぐ寝るんですよね。
そうそうそう。そうそう。賢者シリーズみんないい仕事してますよね。
ですよね。あの、美人オーガーかと思ったら、随分、ね、
そうですね。
みたいな人とかね。うん、おっと、誰か来たようだ。
電車乗ってストーリーを進むためにフォローのこのイベントが入るじゃないですか。
はいはい。
あの弁当を美味しそうに食ったり、なんかやってましたね。なんか
あれさ、あの弁当って、ルイダの酒場、六本木の。
はいはいはい。
食べられるって知ってました？
あ、そうなんですか。
うん。おそぼろでスライム、書いてあるのかな？
はいはいはい。
うん。なんですよ。
なるほど。 わあ、やっぱ違うなあ、そういうところ。
うん、
このセリフいいですよね、やっぱり。運命の女性で、セリフが交差するときまで、うんうん。そうか、そうか、最後にいいの来ましたね。
そうですね。うん、吉野さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。いやー、ね、吉野さんに今最後だったんですけど。
はい。
はい。本当にバラエティ飛んで、で、それからやっぱり今の話をすることによって、いろんな話がね、広がったりもするのも面白いですし。
やっぱりドラクエ10いいなって思いますね。
ね。バラエティに飛んでるなーって思いますし。で、あと、あれですよ。皆さん、お便りにですね。
はい。
それぞれのドアラジの感想とかね。
はいはい、はい。
俺こんな楽しみ方してるよ、みたいなのね。
はい。
いう方の、いわゆる普通オタも、添えていただけるのとても嬉しいっすわ。
本当ですね。
ですね。
励みになりますね。
はい。
うん。これは、本当、やってよかったですね。
うん。ですね。本当に。ちょっと、後ほど、はい、ご案内もいたしますけれども、ぜひちょっと、引き続きこういったコーナーをやっていきたいと思いますので、うん、皆様、どしどし、
はい、
メールお待ちしております。エンディングでございます。
はい。
はい。最初にですね。プレイヤーイベント。
はいはいはい。
お話ちょっとしたいなと思って。
はいはい。
まずですね、告知をいただきました。
うん。
スターライトレインさんのドレスアップイベント。
はい。
なんですけれども。はい、ですね、若干、メンバーの、ちょっと考え、今の言い方を考えなきゃいけない。ご登場いただきました、スターライトレインさん、はい、ドレスアップイベントなんですけれども、
はい、
ちょっとイベントの順延ということで、
ああ、そうなんですね。
ですね、また、再度募集もかけるということでしたので、
うん、
改めて、アテナさんの方から、
はい。
告知の方が入るかと思いますので、また、こちらのドアラジでも、うん、タイミングよく、ご紹介したいなと思っておりますので。
はい。
はい。それから、その後の続けて、されました、セブンセブンさんの、
ああ、いやいや
七天祭一周年記念ですね。
はい。
ファーストアニバーサリーということで。
はい。
表敬訪問行ってまいりました。
ああ、行かれましたか？
あのね。
どうでした？
ちょっと私ちなみにその日ですね、クエストちょっとやったりもあったんですけど、
はい。
行くのが遅かったんですよ。
ああ、はいはいはい。
うん、もう実は終了間際に近かったかな、夜の11時半ぐらいだったと思うんですけど、
はい。
まだ賑わってました。
はははは、大盛況だったわけですね。
うん、でね、イベントのほら、告知の方は聞いてもらったと思うんですけど、
はい。
今回その2店舗、
うん。
ピチカさん覚えていただけるの、去年見てもらったイベントって
ほら、うん、はい、覚えてます、はい。
行列が並んでたじゃないですか。
はいはい、めっちゃ
多かった。あれの、右側の方の建物も、
はい。
開放して、
はい、はい。
両方に並んでもらったんで。でね、私の感覚ですよ。一番の最盛期に行ってないので難しいんですけど、判断が。
はい。
多分ね、2店舗にしたから多分ばらけたと思うんです。その、入場の音も。そういうものはうまくできてたのかなっていう気がします。
ツイッターでちょこっと見ましたが、なんかめっちゃ早く並んどる方いないですかね。
そうそうそう、たまげない。
もうドラクエの初波か見る感じで。
いいから待ってられたらドアラジオ聞けって言いましたけどね。いやね、とにかく、ただね、
ええ、
いや、その、イベントって、プレイヤーイベントって、やっぱり企画されることってすごいなと私は思ってるんですけど、
そうですよね。
いやー、ここまで、されるイベントを企画されるのはすごいなと思って、本当に改めて感心しました。
もう公式ですよね。公式以上というか、ま
あ。公式とは言わないんですけど、うん、それでもやっぱり例えば、ほら、うちにも登場いただいた、ゆうじ千葉さんとかね。
はいはい。
が、中で待ってたりとか。
はい。
あと先立ってのその、 西フェス、もご紹介したと思うんですけど、西フェスのメイヤさんとかね。
はい。
外でですね、で、こう、待ってる人に、いろいろこう仕掛けたりしてですね。
ああ、はい。
チャットで。
うん、
まあ、時間待ってる時にこう、飽きさせない工夫とかもするんですよ。いや、本当に感心するなと思って。
いや、もうその辺すごいですね。
では、ちょっと店内の方は、さすがにほら、並ばなきゃもうならないので、なんですけど、はい、最後にちょうどずっと、知ってる方と談笑しながら待ってたら、もういろいろ閉店の時間、終了の時間だっていうことなんで、はい、その後、フリー入店ということで、
うん、
入店して、見させてもらったんです。
うんうん、
いやー、やっぱ、店内は相変わらずの、素晴らしい、ハウジングの数々してですね。
はぁ、すごいなぁ、
プレイヤーイベント、本当に、いろんなの行かせてもらってますけど、まあ、セブンスヘブンさんは、私も3回目、4回目ぐらいかな、見させてもらうのは、いやー、本当に、毎度毎度、じゃあ、前とやったかと同じかって、そうでも全然ないわけですよ。
すごい、よう考えますよね、本当。
改めて、告知の方登場いただきました。レスポーさん。まずは、本当にありがとうございましたし。
ありがとうございました。
イベントの成功は本当におめでとうございました。
おめでとうございます。
はい、スタッフの皆さんもお疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。
はい、先ほどの、ね、アテナさんとね、そちら主催されてるセレムさんの、こちらのイベントもですね、また盛大に成功をお祈りしておりますので、
はい。
よろしくお願いしたいと思います。
はい。
はい。そのレスポールさんから、またまたプレイヤーイベントのご案内ということで、生告知をいただいております。まずはお聞きください。どうぞ。
こんばんは、レスポールです。
はい。またまたプレイヤーイベントの告知ということで、お越しいただきましたよ。はい、ようこそ。
いえいえ、ありがとうございます。
ちょっと、ただの出たがりになってきたんじゃないですか？
いえいえ、そんなことないですよ。でも、多少あるかもしれないですね。面白いんですよ。
はい、T シャツ買わせますよ。出たがりっていう。
いいっすね。
はい。はい。そもそも、ちょっとドアラジで喋ったんですけど、
はい。
先日の、セブンセブンの、ファーストアニバーサリー出展祭、はい、大盛況でしたね。
あ、本当にね、ありがたいですね、本当に。まあ、皆さんありがとうございます。その場を借りて、全員のね、感謝を込めてありがとうございますと、
私は
対応しています。
私は、ちょっと若干遅れては行ったんですけど、まあ、
はい、
どうせ、行列してんだろうな、いつもの光景見れんだろうなと思って、
はい。
行ったんですけど、やっぱり相変わらずで、なおかつ、ね、私も実はリスナー増やすことにも成功しました。ありがとうございます。ねえ、いや、本当に、順風満帆で来たわけではないでしょうし。
そうですね。苦労もありましたね、
ね。いやー、それこそ1周年ということを記念できるイベントだったと思うので。
はい、本当に。よかったと思います、はい。はい。
また協力させてくださいよ。
あ、ぜひ、はい。
はい。
ありがとうございます。
はい。それで何、何、はい、今日の持ち込みの何イベントの告知というのは何を
今回はですね、ちょっと僕のフレンドでね、はい、プグリポでエイジ君っていう、まあ、子がいるんですけど。
エイジさんも私知ってますよ。
あ、そうですか。
はい。以前、
この子は
ね、以前ね、
はい、
住宅村、ロック村、ロック地区ですか、
はい、はいはいはい。
完全貸し切ってやった、
はいはいはいはい、
イベントがありました。
ありましたね。
下ポリスっていうのがあって、
はい、
そちらに出展されてたのをよく覚えてますよ。
そうそう。その、魚屋っていう。
はいはい。
エイジ君の店に、
ええ、
ちょっと、一緒にやりませんかっていう、まあ、こう言われたんでね。
ほうほうほうほうほうほう。
一緒にちょっとまあ出ようかなと。
なるほど。エスポさんも行くんですね、
はい。そうですね。
なるほど。
はい。
はい。まず、ちょっと、先に、日時と、日にちと時間と、それは場所ですね。こちらのご案内先にしてもらおうかしら。
日時の方が7月18日、
はい、
月曜日ですね。まあ、祝日なんですけど、
はい、
夜9時から11時。
うん。
場所はジュレット 臨海都市の7679の5番地ですね。
はい。はい。で、何？これは、どういった形のイベントになるんですかね？
ですね。これは、まあ、1階と2階があって、
うん。
で、まあ、エイジ君と僕がとりあえず、その、予約、完全予約の指名制で上で接客する。
ほう。
2階でね。
ほう。
で、下はフリー。フリーっていうか、まあ、ああいう、まあ、カウンター狩りの座るとこがあって、うん、お客さんが来たら、まあ、白茶で喋るみたいな感じの、30分入れ替えみたいですね。
ほ
ー。指名は完全予約ですね。おそらく、多分、告知とか日誌書いて指名取るんじゃないですかね。
なるほど。じゃあ、そちらはリンク貼らせていただくような形ですね。は
い、あ、そうですね。お願いします。
はい。はい、あと、なので、そちら見ていただいて、じゃあ、行ってみたい方は、ぜひ、行かれてはいかがかな、
ね。よろしくお願いします。
はい。はい。もう一つ。
はい。
なんか、レスポールさんもやるんでしょ？
あ、僕の方もね、ちょっと、7月にイベントがありまして。
はい。
自分の店ですね。うん、スイートウォーターの方。
うん。
また日時とか言っていいですか？
こちらもお願いします。
はい。僕のスイートウォーター、の方の日時が7月16日、土曜日ですね、これは。
あ、さっきの、エイジさんの、坂田さんのやつよりも2日早いんですね。
そうです。
はいはい。
僕の方は、夜の10時から。
うん。
一応12時までなんですけど。
はい。
ちょっと、まあ、今のところ12時までの予定です。
はい。はい、場所はこれは？
どこやったかな、覚えてないですよね。僕まだ日誌で告知書くんで。
あ、了解しました。これもじゃあ、リンクさせていただきます。はい。はい、こちらはどんなイベントにされるんですか、これは。
あんまりちょっと言うと、なんか楽しみっていうか、僕らの方はちょっとコスプレが入るんで、あんまり言うとこう、ネタバレみたいになるんで、ちょっと言いたくない部分はあるんですけど、はい、まあ、とりあえず今回は2つのチームみたいなになってまして、
はい。
まあ、接客は普通にこう、ポンポンポンでみんな分かれて一人ずつやるんですけど、はい、パフォーマンスを二つ入れようと思ってるんで、
ほー、
それを2チームに分けてるんで、それをぜひ、接客以外でも楽しめるように、
なるほど、お客
さんに。そういうことをやろうかなと思ってますね。
了解しました。じゃあ、二つのイベントとも、告知ページをちょっとじゃあ、リンクを参照にしてですね、ぜひ、はい、行かれてみてはいかがでしょうかね。
はい、お願いします。
はい。ね、まあ、本当に味を占めたようにこう出ていただきまして今度一回まるっと一本撮りましょうね、今度ね。
あ、いいですね。
ね、イベンターの話っていうのはやっぱこう一番ね、こう華やかな舞台を見るんじゃなくて、
はい、
裏舞台みたいなね、うん、
はいはいはい、
よくライブの裏側みたいなやつあるじゃないですか。
はい、
ああいうの実は大好きなんですよ。
あ、
うん、本編も見るんじゃなくて、裏側を見させてもらうみたいなのはね、とても
大事
なので。
うん、言っていいことも、言ったらあかんこともあるやな。
喧嘩あり、涙ありみたいなですね、はい。なるほどね。はい。またじゃあ、ぜひ、イベントの方は告知も含めて、はい、うちは協力させていただきますので。
はい、あ、エイジ君の魚の方なんですけど。
はい。
一回のフリーで占い師呼んでるんで、
はい。
プクリポ小学校っていうイベントやってるユキアネサさんっていう子がいるんですけど、
はいはい。
その子占いできるんで、で、結構、ほんま、いい占いするんで。
へぇ、
まあ、時間そんなにね、限られてるんで、多分ちょっとこう早めに回すみたいな感じになるけど、
へぇ、
意外と目玉になるかなと思います、そこは。
なるほど。
はい。
これもじゃあお楽しみいただければと思いますので。
はい。
じゃあ、改めてじゃあ、告知の方は、させていただきますので。
すいません。よろしくお願いします。
はい。じゃあ、皆様のご来場、お待ちしております。
お待ちしてます。
ということでした。はい。ね、またレスポールさん登場いただきましたけども、ありがとうございました。本日はたっぷりお送りしました、青といえばスライムなんですが、
はい。
改めてちょっと、趣旨を お話しときましょう。
あ、お願いします。
はい。募集テーマを決め、期間を設けて募集いたします。今回は、募集は8月いっぱいまで。9月になった時の、青と今スライムのコーナー、で、たっぷりご紹介いたしますので、どしどしお待ちしております。
はい。
今月から8月いっぱいまでのテーマはこちらになります。次に、仲間にしたい D 級モンスターといえば。
おー、なるほど。
これね、悩みに悩んだんですよ、このテーマ。
なんかこれ、答えやすそうと言いますか、この、言いやすいですよね。
うん、言いやすい上に、それにまつわるこう、思いとかっていうのも、これ多分語りやすいんじゃないかと思うんですね。ちょっと聞いてみようか。
はいはい。
ピチカさん、なんかあります？
僕はですね、ランプの魔人ですね。
うん。
雲乗っとるでっかいやつですね。
魔人エンラージャーと同じやつ。
そうです、そうです。
はいはいはい。
あれがですね、だからドラクエ6でも仲間も、最強の仲間モンスターとして仲間になるんですよ。
うん。
うん、要はまあ、オンライン上難しいと思うんですけども、ものすごい強い仲間モンスターがやっぱり欲しい感じなんですよね。
はいはいはい、はい。
頭一つ飛び抜けたような感じがですね、うん。大きさもそうですし、強さもですね。
うん。
うん、ちょっとそういった部分でランプの魔王あたりがちょっと来てほしいなというのがありますね。
なるほどね。
うん、見た目も好きですしね。
あ、そう。
はい。
うんとね。
ええ。
私も、ちょっとね、ピチカさんちょっと似てるかな。
はいはいはい。
似てる？似てはいないかな。テーマ的には私も同じところで、ちょっとでっかいモンスターが欲しいなと思ってるんですよ。
はいはいはい。
っていうのはほら、今、現行の仲間モンスターにできるものの中にでは、
うん、
ゴーレムが飛び抜けてでかいじゃないですか。
そうですね。
ね。なんですけど、大きなモンスターって他にいないよねって思ったんですよ。
はいはいはい、はい。
で、迫力と、それからやっぱりドラクエらしさ、みたいな部分があって、それから、ね、ちょっと若干変な思い入れなんですけど、
はい。
確か、ゲームボーイ版のモンスターズかな、
はい、はいはい。
あたりでもかなり重宝させてもらったモンスターだったはずなんです、私は。
はい。
アンクルホーンです。
おー。角がグワッとなってるやつですね。
そうそうそう。下半身がね、牛みたいなやつなんですけど。
ドラクエス5でできたような記憶がありますね。
5。あ、5でモンスターに、仲間にできたってことね。
確かに、はい。
うん、俺、イメージはね、初登場が4だったでしょ、こいつ。
ああ、そうですね、はい、はい。
あのイメージがすごく強いですよね。
そうか、強そうですもんね。
色違いもいるんですけど、
そうですね、はい、はい。
あえて、ヘルバトラーじゃなくて、アンクルホーン
です。ああ、なるほど。あ、僕、ヘルバトラーだと思ってた。アンクルホーンの。
あの顔で、魔法使いですからね。
そうか、そうか。そこが重要ですね。
うん、ですね。
やっぱ強いのがちょっと欲しいですね。
欲しいですよ。
最近可愛げなんかちょっとやっぱ多いですからね。
ですね。ちょっとなんかほら、可愛いけど、ちょっと特技を覚えさせると、意外にベラボに強いんだなみたいな、
ね。めっちゃ強いのがありますからね。
なので、そういうのとちょっとまた違って、
はい。
バトルレックスに近いようなね。やっぱりもう見た目通り強いんだぜっていうやつを。ね。というような、
はい。
意外と、私がド直球だったかな。
私もド直球ですね。
あんたは変化球じゃないか。
いや、今回直球ですよ。
そうですか。
はい、
本当に、いろんなモンスターでいいかと思いますので。
めちゃめちゃおりますしね。
うん。先ほど言ったようにね、結構、語りやすいんじゃないかと思うんですよね。
うん。
これによってね、お便りが増えてもらうのが、実は狙いでございますので。
あ、そうですね。
はい。ぜひお待ちしております。
はい、お待ちしております。番組のお便り、アウといえばスライムのコーナーへの投稿をお待ちしております。メールアドレスはdowaradio@gmail.com dowaradio@gmail.com こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などはツイッターでハッシュタグドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
はい、今月からの青といえばスライムのコーナーにつきましては、ツイッターのダイレクトメッセージでも募集いたします。メールはですね、
はいはいはい、
若干その実は 設定によって本名が出てしまうとかね。
ああ、そうですね。
いうこともあったりとか、逆にそうだと、こちら側でも、この人どのキャラクターだっけっていうことがあったりもするので、
そうです
よね。意外とツイッターだと、ああ、あなたなのねってことになると思いますので、
うん、
まあ、どちらでも結構です。まあ、もちろん、ツイッター、お持ちね、アカウントお持ちでない方もいらっしゃいますので、その方は、ぜひ、メールの方で頂戴できればと思います。
はい。
どしどしお待ちしておりますので、
うん、
それから、サポート仲間でのゲスト参加も大募集中です。ゲスト募集用、ポッドキャスト音声ファイルとともにブログ記事アップしております。ご参考にお聞きください。
はい。
それでは、次回も聞いてくださいね。お相手は、DJ ケンタロスと、
石川トミルクでした。
またお会いいたしましょう。さようなら。
さようなら。